ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは、
こんにちは、小泉アンナです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、本日のゲストは
ミス・アース・ジャパン京都大会実行委員長の佐々木敦美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、ミス・アース、どういうもんなんでしょうか。
はい、はい、それでは若干説明させていただきます。はい、まあ、ミスコンで街づくりというテーマでやらさせていただいてまして、うん、はい、このミス・アース・ジャパンの説明をちょっと若干させていただきますと、はい、ミス・アース・ジャパンですが、ミス・ユニバース、ミス・インターナショナル、ミス・ワールドと並んで世界4大ミスコンテストの一つとされ、世界90カ国が参加する大会でございます。日本は2001年の第1回世界大会から参加しており、地方大会は2017年から始まりました。京都においては本年度6月1日に第1回京都大会を開催いたしました。京都大会は美しさを競うものだけにとどまらず、環境に対する意識向上、地方経済の活性化に一役買うことを大会の目的の一つとしており、ひいては京都のまちづくりを目指すものであります。ミス・アース京都大会は単なる美人コンテストではございません。外見の美しさだけではなく、環境問題に積極的に貢献する姿勢や実績を兼ね備えた内面が審査の重要なポイントとなります。ファイナリストになった女性は様々な社会活動を通じて地域経済の活性化、環境問題に取り組みます。ミス・アース京都は祇園祭り、ゴミゼロ大作戦や町美化市民総行動、本年度誕生20周年を迎えた京都議定書を記念します京都環境京都会議2017に参加するなど、地域に根ざしながら行政も働きかけ、さらなる認知向上と活性化を図っていきます。
なるほど。単なる美人コンテストではないというところがなんかこうポイントなんでしょうね。
そうですね、あのスタイルとか、うん、その見た目だけの審査ではなく、まあ、審査項目の中にどういうふうなその環境に関する取り組みをしているであるとか、意識を持っているっていうところも評価点に入ってきますので、そこの、そのスピーチ力っていうのもあの結構重要なポイントになってきますので。
あ、スピーチの時間があるんですか。
はい、あります。
へえ。
そこのスピーチ、まあ、本年度も、6月1日に大会さ、あの第1回大会を開催させていただいたんですけど、うん、グランプリの子も非常にスピーチ力があったところが評価されて、うん、京都のグランプリになったというような、うん、経緯がございますので。
そうなん
です
、はい、へえ。京都大会以外にもこういくつか都市でやってらっしゃるってことですよね。
はい、全国16都市で年度開催されまして、
うんうん、で京都大会で、グランプリを取ったら次が日本大会、
日本大会、
日本大会を突破すると世界大会と。素晴らしい。
世界へと続いてまいります。
なるほど。世界一の、まあ、美女を競うという
そうですね、美と知性を兼ね備えた祭典ということになりますので、
なるほどね、
はい、ただ見た目の美しさだけをあのコンテストするといった大会ではございません。
うん、佐々木さんはじゃどうしてこの取り組みにこう参加しようと、きっかけは何だったんでしょうか。
とですね、あの私まあ30代の頃に、うん、あの町づくり運動というものに、うん、京都青年会議所という団体を通じて取り組んでおりまして、はいはい、で実はそこの卒業生の先輩になるんですけど、うん、小川智弘さんっていう、うん、京都青年会議所でまちづくり委員長っていう役職をやっておられた方で、私この方とは、はい、あの講師ともに、うん、いろいろお付き合いさせていただいてまして、うんうん、この方が、うん、今年の連休入る前ですね、ゴールデンウィーク入る前に4月29日に、うん、どうしてもこのミス・アース・ジャパンの京都地方大会をやらなければならなくなったと、
うん、ほう、
ついてはちょっとやってもらえませんかという電話がかかってきまして、うん、それいつやるんですかって言ったら6月1日だと、 でも連休明けて動き始めたらもう3週間しかないですよねっていう中で、
はい、
いやこれはもう地域活性化であったり、うん、街づくりであるからぜひやってほしいということで、う
ん、
まあ、その日たまたまそのこのミス・アース・ジャパンの東京本部の方もいらっしゃっておられて、
うん、
でこれは街づくりであったり地域活性化であるから、
うん、
やってくださいと、うん、私日頃よりそれが私のライフワークっていう風に公言しておりますので、
うんうん、
もう引くに引けなかったという事情で始まったというのが経緯でございます。はい、
ということは、今年の、まあ、6月に大会が、
はい、
どんな風なことを経験されたんですか中で。
これ本当に大変でして、
うん、
まあ、実質の準備期間は3週間からしかなかったものですからまずその応募者を集めないといけないっていうのと、
はい、
それと、まあ、本当ね、その評価の仕方すらその決まってないわけなんですよ、
うん、
何も本部からもう好きなようにやってくださいっていう風に丸投げの感じだったので、
はいはい、
で、まあ、評価のポイントの作り方から、
うん、
まあ、大会の予約から、
うん、
なぜ一人で始まったんで、
うん、
まずその助けてくれるボランティアスタッフを、
はあ、
あの30代の頃に一緒にボランティア活動やってた仲間に声をかけたりとか、
うん、
まあ、いろんな団体でご一緒させてもらってる、まあ、経営者の方であったり、
うん、
会社員の方であったりっていった方に声をかけて手伝ってもらうところから始まりまして、
あ、なるほど、
最後の1週間はほぼもうみ
ん
な徹夜でやりきったというか、
うん、
あれが足りないこれが足りないで最後なってくるんですよね、
はいはいはい、
これ足らんあらん足らんっていうところで、うんうん、で夜中に作り始めると、まあ、皆さん仕事をしてるんでこれ全部ボランティアでやらせていただいたんで夜7時ぐらいまで仕事してそっからまあ会議をするなり、
はい、
準備をするなりして最後の3日私、はい、ほとんど寝てなかったですね。
へ、大変でしたね、
はい、まあ、楽しみつつね、あの本当、まあ、30代の頃からずっとあの一生懸命そういうあの地域に関わるような活動させていただいてたんで、うん、まあ、寝ずにやるっていうのは本当これ楽しいもんで、
うん、
夜中にねあの、うん、こういうことやってるとあの、まあ、ずっとやり取りはするんですよ、
はい、
そのスタッフのこと、
はい、
ただ変なテンション入ってきてどんどんどんどんテンション上がってきて、うん、これいつまでも寝ずにやり続けられるんじゃないかなっていうような感じになってきましたね。で朝ものすごいテンションのまままた会社に向かうというような
すごいな、
はい、そういった感じでさせていただいてましたね。
小泉さん、ご質問なんかありますか？
そうですね、あの今日初めてこのミスアースというものをご紹介いただいたんですけれども、応募資格とかは一体どのような、例えば身長とかスタイルとかそういうものってあるんでしょうか？
はい、ですね、一応応募資格ございまして、応募資格の方がですね、
はい、
ごめんなさい、2018年度の大会、京都大会について申し上げますと、
うん、
日本国内に在住の方で、あの決して京都在住じゃなくても結構なんです、
うん、
で19歳から27歳の、未婚、うん、出産経験のない女性といった形になっております、
うん、
はい、
そうなんですね。
小泉さん出れるじゃないですか。
出れますね。
資格はあります
ね。資格はありますね。
身長制限も特にございませんので。
あ、そうなんですね。
はい、
うーん、
一応あのグランプリから4位までと4位からまたあの入賞者という形で京、ミスアースジャパン京都大会ファイナリストといった形で、うん、またその後にあの年間活動という形でいろいろ地域貢献活動ですね、先ほど申し上げましたように、うん、京都市 の、 清掃、うん、あの清掃ボランティア活動とかですね、
うん、
本当にあの大きな大会なんですけど、
うん、
京都議定書の、会議にも我々一部門でちょっと参加させていただくっていうような形になっておりますので、
うんうん
うん、まあ、そういった形でいろいろ年間通じて、
はい、
あの環境に関する意識向上に関する活動に参加していただくというような、そういった、ミス、非常に特色のあるミスコンとなっております、
うん、そうですね、
なるほど。あの祇園祭りの、ゴミゼロ運動でしたっけ、
ゴミゼロ大作戦ですね、
ゴミゼロ大作戦、
はい、
これどんな感じだったんですか？
そうですね、あの以前のその祇園祭りっていうのが非常にゴミが多いということで、
うん、
あの 私も20年前に初めて京都に来た時に、
はい、
祇園祭りに参加する前の時に非常にゴミが多いなと、そのそこら中にこう掘られてるという感じだったんですけど、
はいはい、
その中で数年前から始まった運動なんですけど、
はい、
出店とか夜店で配る食品のですね、その 食器の部分をリユース素材って言いまして、
うんうん、
使い捨てじゃなくて食べた後に返すってものに変えていってるんですね、
う
ん、今、
はい、
そうするとどうしてもそのやっぱなかなか捨てづらいんですね、そうなると、うん、道に捨てるわけにいかないんで、はい、皆さんその回収場所に食べ終わったらちゃんと戻してもらえるって形で、うん、
はい、
ものすごく美化にもつながりますし、
はい、
でその清掃に関する予算も、ね、だいぶ削減できるんで、
そうですね、
はい、まあ、こういった、まあ、意識をちょっと変えるといった形で、うん、例えばその圧縮できた予算をまた、
うん、
違う方向にですね、社会福祉であったり、
うん、
そういったものに振り返っていただけたらなという思いで我々活動させていただいてるんです。
へ、
はい、
そうなんですね。
例えばゴミの焼却の例えば予算がこう、まあ、削減できたらその代わりに例えば子育て支援に予算を回せるとか、そうですね、そういうことで、
はい、ですね、京都市の方がですね、
はい、
あと 7% のゴミ削減っていうのを京都市の、目標に掲げておりまして、
7%、
はい、この 7% 削減できるとなると実は35億円のゴミ処理費用が浮いてくるんですね、うん、
すっごい額ですね、
はい、で35億円が、ね、どういった金額かって言いますと、
はい、
例えば今なかなかその女性の方がなかなか仕事をしづらい環境ってまだ日本ってなかなか整ってない部分がございまして、
はい、
例えば幼稚園はあるんですけど子供が熱を出したら預かってもらえるところがないっていうところで、
うんうん
うん、病児保育っていうんですけど、うん、
はい、
その子供が熱を出してもその子供を預かってもらえるっていう施設であれば、うんうん、まあ、大体1棟3500万円っていう費用で立ちますので、
はい、
まあ、35億円っていう額って、うん、これの100棟分っていう形になるんです、ね、
はははは、
すごく大きな力になりますよね、それだけお金があったら、
はい、うん、私も実はこの活動を通じて、
はい、
行政の方とお話しさせてもらってこういう考えいただきまして、
うん、
ただのミスコンにするんではなくて、
うん、
このミスコンを通じて何か社会にこう何か変革を起こせないかな、起こしたいなっていう思いで、
うん、
ボランティアスタッフですね、皆さん忙しい中時間を割いて協力いただいているっていうような形ですね、
はい、なるほど、
なるほど、ぜひこのミスアースの、ね、活動が世の中に、ね、こう広まって、
はい、
いい世の中になったらいいですよね。
そうです ね、
さてそろそろお時間になりました、お相手はアンディ菅野と
小泉杏奈
でした、本日のゲストは
ミスアースジャパン京都大会実行委員長の佐々木敦美でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。